皆さんこんにちは、和島秀樹です。
皆さんこんにちは、脇林理香です。この時間はパンローリングプレゼンツ、きらめきの発想、投資戦略ラジオをお送りします。この番組はパンローリングチャンネル YouTube ライブでもお楽しみいただけます。 YouTube に関しては番組ホームページの方からご覧になってください。さて本日のゲストをご紹介しましょう。月初恒例竹蔵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
嬉しそうですね。
いやそんなことないですよ。はい、あの番組の方でね、今日タイトルとしても出していただいてますが、はい、月始めの月曜日に注意と
全くない
水星逆行期間中でもありますし、竹蔵さん来るなとは思ってたんですけれども、ちょっと既視感があると言いますか、令和のブラックなマンデーがありました、昨年の、ね、8月5日ありましたけれども、はい、またそんなことになるのかなと思いきや、今日日経平均株価、大引けでは508円90銭安 4万290円70銭とだいぶ下げ渋って終わってますね。
え、何が言いたいもっと下がった方が良かったです。
いやそんなことないんですけれども、はい、一時、ね、900円以上下げる場面もありましたけれども、ね、はい、週末からの流れはどう見てますか、竹蔵さん。
いや、今日朝土曜日に終わった後ですかね、
はい、
もう真っ先に脇林さんの顔が浮かびます。
私も雇用統計の時からドキドキしてたんですけれども、
もうやめましょう。
いやそうですね。まあでもそんな動きになったということでね、はい、ここからどうなっていくのか、ちょっと足元の動きなんかも確認しながら今日はお話、
ね、
伺えるということです。そしてその前にお知らせさせていただきます。インベスター&トレーダーエキスポ先物オプション36周年記念イベントを8月30日土曜日に開催します。インベスター&トレーダーエキスポ先物オプション36周年記念イベントは8月30日土曜日、石原淳さんや井村俊也さん、エミン・ユルマズさん、テスタさん、豪華メンバーでお送りする予定となっております。リアル開催となります。本日のゲスト竹蔵さんは残念ながらスケジュールの都合で出られなかったということなんですよね。
そうですね、その時ちょっと大阪の方で、
うん、
ちょっと先に、
はい、はい、あるということで、はい、その代わりではないんですけども、竹蔵さんと仲のいい大川智博さんと岡村優也さんも出演するというセミナー、
このチラシ
になります、ね、
いつの間にかの竹蔵組ってのができたんですか。
おかしいですよね。
お二人も出演するということで、なかなかこのお二人も個人投資家好みの戦略ですとか注目セクターなどで好評だということですよね。
はい、
そんなお話が、この日も聞けると思いますので、ぜひとも皆様お申し込みいただきたいと思います。特設サイトからメール登録いただいた方へ、本日各講演のお申し込み方法を先行案内するということですので、ぜひとも早めにお申し込みいただけたらと思います。 YouTube でご覧の方は QR コードからも申し込みいただけますし、番組ホームページもしくは概要欄の方にも URL がありますので、そちらからお進みください。先物オプション36周年記念イベントの詳細そちらにあります。ということで番組早速進めてまいります。この番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りします。さて冒頭でもお伝えしましたが、今日日経平均株価終値では続落して508円90銭安 4万290円70銭ということで 1.25% の下落となりました。一時は下げ幅900円を超えて、4万円を下回る場面もありましたが、売り一巡後はだんだん下げ渋ってきたということですが、和島さんはどうご覧になりますか。
そうですね、一時、950円安のところまで3万9850円ぐらいまで売られて、で、皆さんね、ご案内の通り、雇用統計アメリカの方で、7月の雇用統計で、10万人、非農業部門の雇用者数10万人ぐらいかなっていうようなところだったのが、
はい、
7万3000人増でしたっていうのはそうなんですけど、
うん、
よもやの過去の減額が、
はい、
5月が14万4千人から1万9000人、6月が14万7千人が1万4千人、一体何のための統計取ってたんだぐらいな、下方修正になったっていうところで、これまでね、FRB が、利下げするのしないの、トランプ大統領にミスター・トゥー・レイトとか言われてたところが、もういきなり9月、もういきなり利下げはそうですし、ISM の製造業を景況質も悪くて、なんかいきなりなんか景況感下方屈折ですか、日本もちょっとその影響受けちゃいますかみたいな話になっちゃって、大幅安ということなんですが、で先ほど脇林さんがおっしゃってたのは、ただこれ1年前 前を思い出すと、はい、去年の8月2日に発表された雇用統計っていうのが、予想が非農業部門の雇用者数17万5千人増に対して、実際11万4千人増にとどまって、で、失業率が2021年以来の高水準になって、で、2日で 5% 近く下げた S&P500 が。で、それで日本に来たら今度日本が利上げ、こんなところでみたいな話になって急落したっていうのが1年前の話なので、はい、まあ、今回の確かに雇用統計はドキドキしたんだけれども、当時、2日間ぐらいでアメリカの方は、マーケット的には落ち着きを取り戻して、また、戻るって高値を取りに行くという過程になってるんで、はい、まあ、ちょっとこのあたりっていうところがまず1点と、で、もう一つ、今週、企業業績がピークを迎えてくるんですけど、どうも序盤中盤のところあんまりよろしくない。日経平均の人が悪いなんかむしろ低下傾向にあったりなんかして、で、まあ今週もろもろ迎えるっていうことになるので、まあちょっとその業績、この関税が、日本の企業業績に与える影響だとか、あとは来年のその賃上げみたいなところに向かって、きっちりいけるのかどうかっていうね、ところっていうのは、いろいろちょっと、こう、警戒要因になっちゃってるかなっていうのは、そんな動きになるんですかね。武田さん、どうですか、そんな感じですかね。
そうですね、今おっしゃられた通り、ちょっと業績ですね。はい。特に、まあ、ちょっと半導体とか、うん、まあ、そのあたりがちょっと気がかりかなと思っています。ただ、ちょっと、やっぱり内需というか、建設、はい、あと、まあ、電気工事なんかは結構堅調なところも出ていますので、まあ、あと、まあ、今週、来週と、まだまだ決算続くんで、はい、まあ、このあたりちょっと目見極めていきたいかなというふうに思ってます。
まあ、先週の金曜日はね、もう東京エレクトロンで 1銘柄で500円近く、ね、下げていて、ただこれも逆にアドバンテストとか、今日イビデン情報修正で上げてましたけど、前工程、後工程で分けると、チップ切り出した後の後工程の業績がいいんですよね。前工程がちょっと、冴えなかったりするっていうところを、ね、短期的にはちょっとこのあたりも確かに気がかりというところですかね。ちなみに、今週末の8日は800社、決算発表予定です。してる今日で70、明日明後日160、木曜日400社、ちょっとね、決算プレーが相次ぎそうな感じですよね。
そうですね、まあ、関税の影響というところもありますけど、アメリカ景気自体がね、ちょっとグラフ始めているのかなっていうのが、ね、
だから今週木曜日でいうと、トヨタの決算があったり、はい、先週アメリカのコーニングの決算よくて、少しデータセンター関係変わりましたけど、富士倉も木曜日、ソフトバンクも木曜日ですかね。はい、ちょっといろいろチェックしなければいけない部分があるんじゃないですかね。
そのあたりに反応して、まあ、実際アメリカも利下げということになるとまた持ち直したりという、ね、先ほどのお話も去年もそうだったというお話でしたけれども、はい、どういう動きになっていくのかを予想する意味でもちょっと足元しっかり振り返っていこうということでありますが、はい、武蔵さんからはどんなお話でしょうか。きらめきの発想8月分。
そうですね、まあ、はい、まあ、まあ、牧場さんが喜びそうな月初の月曜日、まあ、大体自分が、まあ、このきらめきの発想出るときに、はい、まあ、暴落が過去あって、なんか去年でいう昨年の8月ですかね。まあ、この時も、まあ、私が出演、はい。で、今年の4月の時もありました。はい、まあ、昨年の8月の時、これ日銀の、まあ、利上げとか、まあ、先ほどありました、まあ、雇用統計のとか、まあ、そういうの、まあ、ダブルパンチっていうのがあったと思います。うん、でまあ、今年の4月の時は、まあ、トランプ関税が突然、という話が出てきて、そう、そういうことで、まあ、大きく下落する場面があって、はい、でまあまあ、今日、まあ、大して下げではないにしろ、ね、まあ、一時はまあ1000円近く下げて、うん、まあ、これもやっぱりアメリカの雇用統計というところがあって、はい、やはりこの、まあ、この月初の前に、やっぱり何らかのこの雇用統計だったり、うん、まあ、日銀だったり、まあ、FRB とか、まあ、そういうやっぱり統計も出てくるんですよね。うん、であともう一つが、これ全部水星逆行時なんですよね。
あ、そうですか。
去年の8月、今年の4月、はい、で今もちょうど水星逆行時にはあるんですが、はい、まあ、これたまたまなんでしょうけど、うん、まあ、そういうのが重なってるということで、はい、次見ていくと12月なんですね。
あ、その条件で言うと、
は
い、
また私が月初に出るとすると、はい、それは12月当たるかなというんで、はいはい、まあ、わけばやさんがいつも言ってくれる、いつも月曜日が下がるわけじゃなく、
そうですね、はい、そのあたりの条件が整った時の武蔵さんの出演日をチェックしていただく
と、
は
い、いつも私が出るときに、なんか若林さんいつも、ね、なんかまた下がるような言い方してます
けど、必ずではない、
そうそうそう、は
い、スケジュールの都合で月末になったりする時もありますもんね、ご出演が、
ああ、ね、 そんなに自分が下げたいですか。
いやいやそんなことないですけど、次回12月の時はちょっとまあ、はい、マーケットしっかり見とかなきゃなという意味ですね。
ですね。で、あともう一つ、今日経平均のこの月別、はい、当落見ていくと、これ直近20年見ていくとですね、はい、8月だけは負け越しになっていて、うん、9勝11敗というふうになっていて、はい、まあこれ過去20年見ていくとほぼほぼ全部勝ち越しなんですね。ただ8月だけが、9勝11敗というふうになっています。まあ、ただ直近のこの5年間だけ見ると、一番勝率が悪いのが7月。1勝4敗となっていて、はい、で、あと、ちょっとやっぱり良くないのが、やっぱり、まあ、8、9、10というのがあまり良くないかなと。うん、まあ、9、10というのもやっぱり2勝3敗というふうになってますので、まあ、こういうところをちょっと見ていくと、
はい、
まあ、ちょっと、9月ぐらいまで、ちょっと正念場かなと思って。で、まあ、あと、ここ見ていくと11月12月とすごい過去20年が11月が13勝7敗、はい、で12月が14勝6敗となっていて、はい、かなり勝率が良くなっているというのがあるんで、
はい、
まあ、この、月末にかけて、
うんうん、
月末じゃ、年末にかけて、まあ、ひょっとしたら、まあ上げていく局面も想定できるのかもしれない、うん、今過去の例からいくんです。
これちなみに言うと今年今のところ7月高値じゃないですか。
そうですね。
去年も7月高値で、その前の年も7月が年間高値なんですよ、日経平均ってね。
そうですね。
このままいくと3年連続7月高値になっちゃう可能性もないことはないなっていうところ
で。確かに、まあ、ずっとそんな感じです
ね。そうなんですよね。
はい。で、まあ、とりあえず一つの、今までの、この過去20年の、まあ、累計というところに見ていただければなと思います。
ここもいいんですよ、
ね、そうですね。ね、で、あと今年の、ちょっと特徴として、この NT 配列の動きがかなり急激になっていて、これ今年の6月から6月の終わりぐらいまでですかね、これ一気に日経平均が上がった時があったんです、うん、確か前回ここに来た時は日経平均だけはどんどんどんどん上がっていますねっていう話をして、まあ、その時はNT 倍率がこれ、1位14倍超えてきていますって話した時に、
あ、
で、まあ、その時はまあ、先ほどちょっとお話した半導体の、
そうですね、 NVIDIA の決算良くて、マイクロソフトの決算良くてみたいなところだったですよね。
で、はい、今まで売り込まれていた、まあ、レーザーテックはじめ、はい、あと東京エレク、アドバンテストがこれ上場ラダガンで更新する中で、先導薬がどうしても半導体になってたと思うんですよね。
はい、
で、ちょっとここに来て、まあ、先ほど和島さんがおっしゃった、東京エレクの決算受けて、まあ、これが一気に、まあ、ストップ安する場面があって、というところで、これがまた NT バイルが縮小、ちょっと傾向にあるということなんですね。
はい、
じゃあ、この NT バイルが縮小する傾向になってくると、やっぱこれトピックスの方が強いんじゃないかなというふうに思っていて、
なるほど、
で、そこを見ていくと、この先週末、実を言うとこれ年初来高値更新した銘柄っていうのをちょっとピックアップしていくと、これ全市場で見ていくと563銘柄あるんですよ。で、プライム市場だけ見ても358銘柄と、これ多分もう私毎日今スペースとか。
これ数年ぶりですよね。
数年ぶりです。
ね、これ今年の年初来高値をつけた時もこんななかったですもんね。これすごいですね。
いつもだいたい多い時でも100数社なんですよ。で、先週ずっと見ていったんですけど、まあ先週日経平均、週末257円ですか。まあそれ、まあ、東京エレクがあったんですけど、実を言うと、よくよく見ていくと、年初来高値更新銘柄358って、これかなり、これプライムシールだけなんで、かなりこれ高水準だと思いました。で、その中で、まあピックアップすると、やっぱり建設、
うん、
電気工事、あとは食品、
はい、
あとは、まあ、地銀含め、まあ、銀行ですね、
うん、
で、まあ、先ほど和島さんが言った電線株、
うん、
まあ、本当に幅広い銘柄で、まあ、ここだけじゃないんですけど、かなり の銘柄で、この年初来高値更新が目立った、
うん、
だから今日、まあ、結構下から始まった時は、
はい、
いい押し目買いになるんじゃないかなっていうのは、こういう年初来高値銘柄がこれだけ多いっていうことは、うん、基調的にはちょっと強いんじゃないかなっていうふうなのは取れたかなと。
指数は下げててもしっかり強いところは強いと。
そうですね、
うん、
まあ、そういうところを見てやっぱり難聴なのは先週見ていくとやっぱり半導体、
はい、
東京エレクがこれやっぱ業績も悪かったんですけど、一番ちょっと私がネガティブになったのは減配ですよね、
はい、
最近なんか減益を発表しながら増配する企業が多かったものの、うん、やっぱ減配するってなればなんかそこが一つのストップ安まで売られた要因の一つなのかなというふうに思ったりしました、
うん、先週ねトピックスはプラスでしたからね、金曜日ね。
そうですね、
ね 日経平均が下げが目立つわけですよね、
はい、であともう一つやっぱ先週やっぱアドバンテストも、これ第一クォーターいいのかなと思ったんですけど、これまあちょっと前倒しとか、はい、まあ、あとレーティングの引き下げとか、まあ、そういうのはあって、まあ、アドバンテストもまあ大きく下げた、
増額しても売られるみたいな、
ね、そうですね、
まあ、でもこれアドバンテストは直近上場来高値なんでね、東京エレクトロンは去年の4月高値でちょっとやっぱりノーターもあるんですけど、
ありましたけどね、はい、まあ、そういうところを見るとそう、この NT バイズから読み取れるのは、やっぱり日経平均っていうのは、ある程度やっぱこれ半導体に左右されるんで、っていうところ。でもよくよく見ていくと、やっぱりこの年初来高値の銘柄、
はい、
まあ、もうこれはかなり高水準であったということで、本当に幅広いところに日本株、に資金があったんじゃないかなと。で、これ売買代金も、5兆円とか、
はい。そうですね。高水準なんですよね。はい。
だからそういうのを見ていくと、はい、そこまで悪い相場じゃなかったんじゃないかなというふうに、
気になってる方も自分の持ってる銘柄は結構高値だったりするからね、ちょっと違いますよね、ね、体感温度が。
で今日も結局グロス市場はプラスで引けてますし、
はい、
だからまあそういうところちょっと見ていくと、うん、あんまりこう日経平均だけ見ていくとちょっと違うかな、うん、やっぱりそういう時見ていかないといけないのは個別ですよね、うん、あの値上がり銘柄数とか値下がり銘柄数の、はい、まあ、そういうところの全体像をちゃんと見ていかないと、うん、ちょっと指数だけ見ていったら大きな勘違いになっていくというところだと思います。
今日はちなみに値下がりは 67.5%
と、うん、
ね、はい、さすがに1096銘柄が下げているというところですが、グロスは 0.02% の上昇というところでしたね。
そうですね、まあ、そういうのをちょっと見た方がね、
はい、
いいんじゃないかなというふうに思ってます、うん、はい、
はい、
で、まあ、あとちょっと、
材料とね、
そうですね、まあ、そうなの、直近今週ですかね、うん、ひょっとしたらこの石破おろしっていうのが、
はい、
ひょっとしたらまあ、現実になるかなと、うん、まあこれ今国会8月8日にこれ両院議員総会、はい、まあ、こちらの方が開かれるということなので、
うん、
まあ、ひょっとしたらそこのところでまあ責任追及ということがちょっと出てくるかなと。で、まあ、これ自民党のまあ地方組織が今これ石破首相に退陣するよう徐々にちょっと圧力が強まってきているとかありましたし、はい、まあ、今日の JNN の世論調査ですか、まあ、そういうのもまあ各社結構こう世論調査で出てくるんですけど、やっぱりもう今次期の総裁ということで、まあ、まあ、これ JNN はまあ小泉さんですか、
はい、
で2番目が高市さん、まあ、これが前後する報道局もあるんでしょうけど、まあ、この今高市さんかこの小泉さんというのが 1,2 を争って、まあ、3番目に大体石破さんという形になっているのかなというふうに思います、はい、まあ、そういうところで、まあ、まあ、今週ですかね、
はい、
その8月5日のところ、そこはちょっと一つテーマになってくるかなと、
8日の臨時総会、
うん、そうですね、
はい、
でなぜじゃそうなったかというと、まあ、先月7月20日ですかね、うん、まあ、これで、まあ、参議院選で、まあ、結局勝敗ラインの50、これが過半数だったんですが、これ割っちゃったと、
はい、
これがまあ47議席というふうになっていますので、まあ、これもう、まあ、自民党が39議席と取れなくて、うん、もうマイナス13、公明党も8議席ってこれマイナス6ということになって、まずこれ全然まあ足りなくなってきたということで、まあ、あと野党の方で、まあ、国民民主、あとまあ参政党というところがこれ急激にまあ躍進したということで、うん、この2つが10プラス13ですかね、かなり伸ばしてきたということだったと思います、
はい、
で、まあ、そうする中でじゃあ今後のこの政策を見ていくと、今もうこれ衆議院も参議院もこれ結局過半数割れになっちゃったんで、
はい、
与党の自公がもうこれもし、まあ、これ石破さんが、まあ、存続するにしよう、まあ、これ政権手放すにしろ、
はい、
まあ、結局もうこれ野党、まあ、国民民主か、まあ、野党との連立っていうか協力がないと法案自体がまとまってこないんで、予算にしても、まあ、よく私も国策って言うんですけど、こういうのも何も決まらなくなってくるんで、まあ、そうするとやっぱり今回もポイントとすればですね、もうこれ国民民主か、まあ、あと日本維新の会か、まあ、最悪、まあ、立憲民主、まあ、ここのところの協力がないと何も決まってこないということがあるんじゃないかなというふうに思いますね。
これ逆に言うと野党がね、全部寄ってたかれば政権取れるんだけど、それがまた一枚岩ではないですからね、
まあ、そうですね、
だからなかなか石破さんを下ろしてじゃあ次どうするのっていうのはなかなかこれもう組み合わせも難しいですし、なんか石破さんが残るべきみたいなのも世論調査で少しずつ増えてて、なんか 微妙ですよね。だから、今回で、参院選負け、3連敗なんて、本来は責任取んなきゃダメでしょって話なんだけど、取り方、じゃあ、どうすんのみたいな話にもなっちゃってて、4期で、今ね、ちょっと武田さんおっしゃったように、政策をね、本気で決めていくときにどうなるのかっていう、場合によっちゃ、だから、支持率上げて、もう一回、今度は総選挙に打って出られるのかどうかとかね、そういうような話にもなりますよね。
今の状況で支持率は上がらない、ね、
だからそれは総裁変えてっていうにやらなきゃいかんっていう話なんでしょうけど、じゃあ誰みたいなね、なかなか決め手に書くような動き に見えますよ ね、 なんかね、
落としどころがもうゲアする覚悟でなんて声もね出てきたりしてる中で、はいはい、やっぱりそうなると日本の金政策っていうのはなかなかね、そのアメリカが9月の利下げ確率このように上がってきてますけど日本っていうのはちょっと、ね、まあ、
もうだから一番は政策が何も決まらないと、うん、これ昔日本が株価低迷になったのって、うん、政治っていうのはもう総理大臣が1年ごとに変わった経緯があったんですよね。だその時って全く外国人投資家って買ってこなかったんで、うん、そうなるのが一番怖いと思ってます。だから、あれ何年、本当にもう1年経たないでもうコロコロコロコロ
2年とか3年とかもうどんどん沈んでいく頃ですよ ね、 すよね、
は
い、も
う本当にその時って日本の株に全く外国人投資家、はい、見向きもしなかった時代もあったんで、はい、やっぱりどこかがそういうところで、まあ協力していかないと、やっぱりこの政策がうまくいかないと、はい、何事も進まないと思うのでっていうところです。でそうしたことで、ね、ちょっと見ていくとですね、はい、やっぱりこれ国民民主にしても、はい、日本維新の、なんていうか政策、まあ、自分でこう遡って見ていくと結構自民党と公明党のこの与党と似てるような政策っていうのは何個かあります、
はい、
でやっぱり掲げられてるのは子育て支援は、うん、もういろんな各党一番の見出しに出ているのが、はい、この今少子化対策とか、まあ
ね、
子育て、これがもう一つですね。であとはまあ、一番今米の問題から農業ですかね、はい、農業のところに、まあ、力を入れていきましょうというところが、まあ、あるというところですね、うん、あとは防衛、
はい、
まあ、防衛はもう何ていうんですか、もう日本もこれ今アメリカから言われてるのもあって、まあ、あと数年間はこれまあ防衛費っていうのはずっと上がっていくんでしょうけど、ただこれも、ね、協力がないと、まあ、この防衛費もということになってくるとっていう、まあ、ただそこも先ほど言ったもう、野党も、まあ、この防衛というところはまあ自国で守りましょうというのを、まあ、政策の中に入れてますので、はい、まあ、そういうところは折り合えるのかなというところ、うん、であともう一つはこれ全部ですね、国民民主も日本維新もこれ原子力推進なんですよね。だからまあこういうところではちょっと折り合っていけるものはあるかなと。だから最近ちょっと原子力の推進とかによってなんかこう稼働するとか、はい、関西電力なんか新設の話もできてきてるんで、ずいぶんちょっとこの原発のところがちょっと話がこう、うん、なんていうんですか、出てきているような感じはするんですけどね。
本来ね、日本人口減るんで電力需要が減るっていう見通しだったのをデータセンターとかで需要が増えてくるっていう見通しに変えたんで、やっぱりそうなってくると、まあ、既存の原発っていうのはね、ちょっと小型の原発だったり新しいタイプの、ね、原発だったり、まあ、あとは高市さん出てくると核融合発電とかって話もなってくるのかもしれませんけど、まあ、
核融合もちょっとね先になるかもしれないですけど、はい、ただ今日のやっぱり日経、日本、証券、経済新聞ですか、はい、日経のを読むと、はい、やっぱりそういうアメリカでもこのやっぱり原発のところがっていう、
もうデータセンターでも需要がもう電力需要が足んなくなっちゃってるっていうのは ねもう明らかですよね。
まあ、だからちょっと日本の方も送る、はい、ちょっと遅れてはいますけど、こういうまた原子力のお話、まあこういうのがちょっとずつ前に進んできているような気がしました、はい、
じゃあどこと組むとか、まあ、このお話が進みそうだとかいうのをちょっと予測しながら政策を見ていかなきゃいけない、
まあ、そうですね、自分もこの国民民主と日本維新とか、うん、まあ、そういうところの、なんていうんですか、今回の政策全部見たんですけど、まあ、このあたり全部同じようなことか、まあ、自公と一緒のようなこと書かれていたので、はあ、まあ、そういうところでは多分協力はできるんじゃないかなというふうには思ったりはしましたけどね、ま
あ、どれも待ったなしの政策ではね、
ぜぜひひでね言ってもなんかそれでも進んでいければね、いいかなというふうには思いますけどね。
そうですね、はい、まあ、そのあたり、その政策、国のね、政策、国策銘柄ということで、竹蔵さんが紹介されたり、これまでの番組の中でもしていただいてましたが、竹蔵さん、毎朝メルマガでも、そのあたりのこと、詳しく配信されています。 今お悩みがある、例えば優待や配当狙いで買ったら配当落ちで痛手を負ってしまったとか、 X で話題の銘柄に飛びついたら損失を出してしまったなど、悩んでいる方はぜひとも竹蔵さんのメルマガをご購読いただくのがおすすめです。竹蔵さんが毎朝株価に影響がありそうなニュースや投資に役立つ特集記事厳選して配信しています。このメルマガの満足度なんと 98.28% ということで高い満足度を得ています。今 YouTube でご覧の方、画面の下半分に、掲載している読者が参考にしている内容というところを、ご覧いただけると思うんですが、すごくいろんなトピックを配信されています。最近だとレアアースや宇宙、半導体などの動向についての特集記事を配信していただいたということですよね。こうたまにこう特集記事ということで深く掘り下げた内容されているということで、メルマガ読者さんの成功体験もお聞きしていますので少しご紹介しますと、 30% 超えの利益です、竹蔵さんありがとうという声ですとか、知らない銘柄メルマガで知り4月下げ相場で利益が出ました、4月末に登録をしたばかりですがメルマガを見て利益が出ましたという声など、たくさん届いているということです。通勤時間や家事の合間に読んでますとか、竹蔵さんのスペースを聞きながらこのメルマガを読んでますという方とか、いろんな活用法も、声として届いているということです。ぜひご自身の銘柄選定ですとか相場感養うのにお役立ていただけたらと思います。実際の配信内容はどんなものかと言いますと、寄りつき前に4通、そして引け後に1通配信しているということなんですが、今日の注目点というところでは昨晩のニューヨーク市場の動向ですとか原油金利などの商品市況、半導体や海運の指数などのほか、竹蔵さんがラジオに出ると大幅安になるというような相場に影響しそうなポイントも今日はまとめていただいたということなんですね。
それを上げます
期待に応えていただいたということなんでしょうか。メルマガだけでなく竹蔵さんに直接質問できるフォローアップセミナーも月2回開催されています。冒頭で竹蔵組とご紹介してましたけれども岡村さんとかね、ポーカーさんもこのフォローアップセミナーにもご登場いただいてますよね。月2回開催されているということで、先週30日にそのフォローアップセミナーがあったんですが、はい、ファンドノートの渡辺さんと河合さんが登場したそうです、ね、はい、ということです。この時はどんなお話だったんでしょうか。
まあ、今ファンドノート、まあ、井村さんですかね、
あ、
まあ、井村
さんの方の話も出たんです
か、うんうんうん、まあ、まあ、あんまり言えなかったんですけど、まあ、まあ、今この、まあ、そっちの話と、まあ、今河合さんの方が、
はい、あけぼのでしたっけ。
ああ、そうですね。はいはい、
そちらの方のちょっと話で、まあ、その、やっぱ IPO 近くのだったりとか、まあ、今、グロース中心にって、まあ、お話で、ちょっと私にはない視点で、お話になってます。河合さん、まあ、ファンドマネージャーなんですけど、まあ、非常に、自分自身もちょっと勉強になったなというところがあったんで、で、やっぱり、なんと、まあ、その500社目、500ぐらいの中から、まあ、結局ピックアップして、50銘柄ぐらいまで絞り込むみたいなんですけど、やはりやっぱりすごい、やっぱり、一個一個、まあ、企業との打ち合わせとかもなんかやられているみたいで、まあ、本当に、まあ、ちょっと、熱量というかね、まあ、そういうのは非常に、感じましたけどね。
ぜひそういうお話も聞いてみたい、セミナーも見てみたいなという方は、竹蔵50億稼いだ男のメルマガお申し込み、今すぐ画面の QR コードを読み取っていただくか、もしくは、番組ホームページもしくは YouTube の概要欄からご確認ください。ということでラジオタイムここまでで、この後延長配信 YouTube 限定で行いますので、そちらもぜひご覧になってください。ラジオの前の皆さんとはここでお別れです。次回も素敵なゲストをお招きしてお話伺います。この番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしました。